QIC、こちらは埼玉県幸手市からいただきました37歳主婦ラジオネームキャロルの常連、
ありがとうございます。
2019年の、FMC 関西が開局したあたりから聞いています、うん、投稿初心者です、うん、ということでいただきました、
はい、ありがとうございます。
さて唐突ですが、パソコンやスマホの液晶保護フィルムカバー、あ、こうピラピラっと薄いのが貼ってあったりしますね、うんうん、はい、あるいは車のシートのビニールカバー、新車で買ったらこう包んであったりします、うん、はい、などなど、買った時に覆われているカバーですが、外しますか、そのまま使いますか、
うん、
街中でやたら目につくニューエラのキャップ、についているシルバーの丸いステッカー、うん、貼ったままの人、つば、うん、の裏面に貼り直す人、
うん、
まあ、剥がしちゃう人、うん、いろいろいらっしゃるようですね、うん、皆さんはこういう保護フィルムやシールどうされていますかということでいただきました。
そのに何ですかね、最後に言ったやつはニューエラ、
あのよくなんか
何ですか、
なんか
知らないの、ニューエラを、
あの、うん、ゴールドかなんかのシール、帽子の
頭のやつ、キャップの、はあ、左側面のところになんかね、はあ、NE っていうね、あのロゴが、はあ、ロゴが入っているキャップ、
へえ、
書いてねえやん、
あのニューエラは大体入ってる、
そうなんね、
知らない、
シールの
方が、ね、わかんない、
強烈すぎて、
何ニューエラって、
ニューエラってブランド、
へ
え、ニューエラ知らないの、俺ニューエラ持ってるぜ
知らない
、俺あの、
いや見たら分かると、あーってなると思いますよ、
俺あのニューエラの、
あ、本当ですか、
あの、うん、去年のあのスイカの、あのスイカのワンポイントのキャップ、
あのスイカのワンポイント、
スイカがここにあのワンポイント入ってる、
お
あのニューエラで買った、
ニューエラって帽子なんですか、
ニューエラというブランド、帽子のキャップの、
あ、帽子が主、
うん、主っていうかもう帽子しか知らねえけど
俺あ、そうなんだ、はい、
でそれに なんかね、あのシルバーのね、シルバーメタリックのね、あの、うん、丸いステッカーがベタって貼ってあるんですよ、うん、あのつばのところに、でそれ、あの単にあのサイズとかそういうあのを表してる、その、うんうん、まあ本来は剥がすためのものなんです
よ、うんうんうん、
でもねそれをね剥がさないで使うっていうのも一つのね、
あれがおしゃれみたいな、
おしゃれ、
あれを含めておしゃれ、
なんか
ね、調べたらね、俺も気になって調べたことあるんですよ、うん、あれ何なんだろうなと思ったら、もともとね、その例えば黒人の中でのそのコミュニティというか文化として、うん、そのあのシールを残す人たちがたくさんいたそうなんですよ、でそれなぜかっていうと、あのまあ、あまりお金のない人たちなので、うん、いつか売らなきゃいけない時がある、
は
ー、なのでもう新品同様にしておきたいから、あのステッカーを貼ったままにしてたっていう、でそのなんかそういう黒人文化の、うん、に対するリスペクトっていうことで、そのまま貼ったままにしとくっていうのが、まあ、そもそもの理由だそうなんです、
なるほど、
ただそれをやるとどうしたってそのシールの跡が残っちゃったりするわけですよ、ずっと、
あ、なるほど、確かにね、日に焼けたりとか、
そうそうそう、それが嫌な人は、
うん、
あの剥がしたくないから、うん、剥がしたくてつけておきたいんだけど、うん、表はちょっと嫌だからって言って、つばの裏側に貼るっていう、
裏側に貼ってる人は見たことないな、
あとね横に貼ってる人とかいますね、
へ
え、うん、で私はそういうの気にしないんで、うん、もう買ったその場で剥がしましたからね
そうなん
だ別にそんなあのステッカーで文化にリスペクトとかじゃなくて、俺ただスイカのワンポイントが可愛いなと思ったから買ったので、
ね、
これいいなと思って、うん、でこの間あの熊本空港のグランドのお姉さんにそれをこう褒められて、もうあのこう荷物預けてる時に
あ、言ってたんですか、
ニューエラのスイカのって初めて見ました、可愛いですねとかって言われてあ、そうですかっていう、
よかったですね、
よかったら付き合いませんかみたいな、そういう話にはならなかったですけどね、という木下さん、ニューエラを知らない、
いません、
あ、もうすでにもうそういう文化からファッションからはだいぶ、
熊本でかぶってる人いないですかね、
いや、いますよ、
います、
そう、熊本ってね、なんかファッションだけは飛びつくバカがいっぱいいる、
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
だからあのバブルの時は福岡より先にアンテナショップができてたんです、
へえ、
はい、
そうなんですね、
いろんなあのデザイナーズブランドの、いわゆる DC ブランドのお店が続々オープンして、
そうなん、
で高い服着てなのに、あの足はサンダルってビーチサンダルである、そんなばっかりだった
そうなんですね、
今は見るかにもないですけどね、 確か多分ニューエラの帽子をかぶってるのは私とあと天ガチャや F1 もかぶってると思う。
あ、そうなんですね、
ええ、やっぱ僕らはやっぱダンディーな おしゃれな大人、
ね、
っていう、ね、いうことで、ございまして、木下さんあれですよね、あの新車で車買ってもあのテコでもあのシートのビニールを剥がさない人ですよね。
そうですね、何年も残しとですね。
お、そうなんですね。
てかまだ貼ってあんのあれ。
いやいや、もう取りましたよ、さすがに。もうだって新車買ってだいぶ経ちますし、
もうね、
汚くなったら外すみたいな。
汚くなったというか、うん、そう、なんか、なんだろうな、2、3年はつけてますよ、新車で
私。すごいですね。
あ、もうね、こうビニールがカシャカシャカシャカシャ言うようなね。
うん、で、あの、いっぺんに剥がすんじゃなくて、あの、まあ、あの、なんですか、助手席はそのままね、剥がしますよね。運転席と
別にあの我々同意してるわけじゃないです
か。後部座席はつけたままってこと
です。そうそう、で後部座席も、時間差で半分
なんでなんで時間差なんですか。
いっぺんに剥がさず一つ片側を最後に全部あの、ね、その片側を外すっていう
ね、あの地震のあれ、いつだ、だからあの熊本地震の直後ですよ、
はいはい、
夏場、あの柳井道彦さんってあの猪苗代湖図で、I love you and I need you 福島ね、とかいろいろやってるあの CM プロデューサーの柳井さんが NHK の番組取材で熊本に入って、で榎田新右衛門に会いたいと、で会うっていう、まあそういうのを放送したわけですよ、NHK の E テレで、ね、でその時にその、まあ、あの私とその柳井さんが出会うっていうのが熊本城の横にある加藤神社っていうところで出会うっていう設定だった、
はいはい、
でそこで撮った撮影しました、今度その後益城町ってそのあの地震の震源のところですよ、そこで復興市場っていうのができてるんで、そこに今度行くっつんで、で移動する時の車も協力していただきたいって言われたから、キラウエア優子のキラウエア号が出たわけですよ
はい、はい、
ええ、でその時はまだね、まあ、ほぼほぼ新車だったんですけど、でそのね柳井さんをね乗せるわけだ、後部座席に、そのねビニール外してないやつに乗せるわけだもう天下のプロデューサーだぜ、相手は、
まあ、でもちょっと震災だからちょっとこうね、そういう体はできる、まあ、汚くならない、
そもそも軽乗用車でっていうのもあれなんですけど、でそのシートは
本当ですよね、軽乗用車に乗せるのもちょっと失礼だったですよね
でも有名なあの話では熊本ではあの高倉健さんのエピソードが有名ですけどね、昔ね、今からね30年40年前に熊本映画祭というイベントがあって、でいろんな映画関係者が熊本に入りして、まあ、あの盛り上げるっていうイベントがあったんですよ、高倉健が来ると、で熊本空港に熊本映画祭のそのボランティアが迎えに行きました、軽乗用車でしかも
マジか
しかもあの
それはマジか、
あのそれはちょっとね、
2ドアの、あの助手席のシートをさ、背もたれをあの前に倒さないと後部座席に乗れないというやつ、
それはいかんな、
それで
私よりいかんな、
高倉健を乗せて、でマネージャーも乗せて、で連れてきた、で高倉健はそういうのに文句言わない人、一切もう、まあ、笑ってる人、
まあまあ ね
でもマネージャーが
タッパもあるでしょ、あの人
タッパもある、だから多分ちっちゃかったと思うよ、それでダイハツのミラとかそういうやつだったと思うから、なんか
うわ、
鈴木アルトとかそういうそれであのマネージャーさんがこうあの映画祭の誰かにね、すいませんけどね、あのうちの高倉はそういったことに文句は一切言わない人間ですけれど、もしよかったら、あの可能であればですけど、もし次に呼んでいただけるときは、せめて
よ、
そうだな、相当
ある人、せめてそうだ
な、
そりゃそうだわ、
呼んでいただけませんかっていう話をして恐縮したという、そういうエピソードが残されていますね。
それはちょっとひどいな、いい車乗ってる人いただろう、一人ぐらい、
まあね、まあそういう団体だったんですよ、あそこは、そういう楽しい思い出があるわけですけどね、本当に気をつけていただきたいと
他にカバーってありました、なんか
カバー、まあいろいろほら電化製品だとか、
なんかパネルとかにタッチパネルみたいなところにビラビラってついてたりしますよね、そうそうそう、液晶画面のとことか、
やっぱほらあのデジカメとかもそうだし、 あ、まあ、だから液晶のところにだいたい貼ってあるよ ね、うん、ね、それとか、あと今あのアクリル板とか使ってるんですけど、アクリル板の表面にやっぱ傷がつかないように薄いフィルムが最初貼ってあるんですよ、
はいはい、
で剥がしてお使いくださいとかって、
うんうん、
剥がさなくていいじゃんとかっていう人いるよね、それね。
まあプラスチックはさすがに剥がしてほしいな。プラスチックにビロビロはきたあんま綺麗に貼ってないじゃないですか。
ああまあでもほらなんかこうあの傷が入るまでは貼っとこうみたいなやつっていう。でなんかいろいろ、あでもいたいた、あった、うちのあのでかいテレビの周りに保護フィルム貼ったままだ、これ
え
周り、
これ最初から貼ってたやつなんですか。
これ周りのこの液晶の画面は剥がしたけど、周りのこのベゼルのところが あの貼ってあるね、これね。
ですね、
ええ、まあ別にここは見る部分じゃないからいいやと思って。
そうです、汚くなったら剥がれかけてきたらあれですけど、
まあ、あんまりいじんないからそのまま剥がれないよね。
そうそう、別にこんな感じだったら全然、なんかペラペラって剥がれてるのに剥がしてないのはちょっと嫌ですよね、ま
あ、というね、本当にあの皆さんもね、ニューエラのシルバーの丸いステッカー、あなただったらどうしますか、お便りはいりません。続いてのお便りは大分県別府市からいただきました、51歳団体職員、ラジオネーム宇宙客船オリアナ号。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここ数年の FMC 政治部の台頭は目覚ましいものがありますが、社会部や文化芸能部の動きはどうなりますか。いろいろプランがあればご披露くださいということでいただきました。うちにそんな政治部だとか社会部だとか運動部とか外信部とかないですよ。
ないね。
いや、うちはあの政治部って別に政治番組をやってるわけじゃなくて、これはあの完全に文化芸能部の
延長。そうなんですか。ある意味確かに文化芸能だな。
なんか固くいろいろと政治をこう考えるというよりは、もう等身大というか、まあ我々のそのなんかもうシャレで勝利できるぐらいのあの尺度で話をしているわけで、でだからあのあれですよ、今後あのミッドナイト前島もレギュラー番組に来週からなるんですけど、あの CM があの作られることになってまして、はい、であの最近ちょっと FM この QIC でもあの怪しげな CM が流れますが、まあ、あの最近聞き始めた方は何のことだか分かんないかもしれないですけど、その、まあ、架空のスポンサーなわけですね、あのずっとそうなんですかっていうとそうでもなくて、
架
空 CM の中に実はあの本物の CM が紛れ込むっていうのもあったんですよ。ちゃんとお金いただいて、であの本当なのそれっていうのが、
それどっちが本物か分かんないですよね。
ありましたね、そういえば。
うん、あの例えば、それこそあのね、あの横浜の中華街の中華屋さんの CM とか、それ熊本で流してどうすんだってい う
確かに。
まあ後で流しましょうか、じゃあそれ、もうその店ない、もう潰れちゃってないんです。
まあまあまあまあまあちょっとないけど聞いてみたい。
いやでも久しぶり聞きたいですね。
なんだっけ、三国志っていう。
あ、はいはい、
もうなんか嘘か本当か分かんない。
いやあのほらあの QIC 伝説の888回、
そういうご縁で
横浜中華街三国志。
本当や、ないんですね。もう
なんかこの後にあの潰れちゃったらしいです。
あ、そう、何かここに、
いや、あのああいう中華街のお店とかって結構あの新陳代謝が入りやすいんですよ。
ああ、そうなんですね。
だからそれ、まあ、そういうこともあって、まあ後で流しますが、でミッドナイト前島のやつでは何だっけ、映画泥棒風のやつとか、あと、ディアゴスティーニ風のやつとかが作られるみたいですよ。なんかあの
話は進んでるわけですね。
あ、もうだいたい下敷きができてまして、
楽しみですね。
週刊大石あきことかっていうあの迷子を届くパーツでっていうやつですよ。
大石さんに届く、
もううちではおなじみのパターンなんですけど、そういうやつとか、もう今ね、あの真剣に考えてるのよ。あのマジで 3D プリンターを今買おうって話をちょっとし始めてて。
あ、本当に作ろうと思ってるんですか。あ、そっちの作ろう。
で、大石あきこフィギュアして作るみたいな。しかもあの何あの、大阪府庁で橋下徹に噛みついた時の、作業服着て
あのいいっすね、それ。
サービス残業どれだけやってると思ってんですかっていうやつとか。
いいっすね、それ。いいですね。
いろんなパターンを、作れないだろうかって、うんうんうん、まだ企画の段階なんですよ。うんうんうん、多分、本当にやったらいろいろ怒られそうな気がするんですけど。なんかそういう、のが、前島社中とそういう話を、日夜、展開しておりまして、いろんな企画が多分出てくるだろうなと思いますので、ね、例えばね、八幡愛さんとかのグッズがいいのよ。
へ
え。今手元にこれはタオルなんですけど、
すごい。ちゃんとそれは何ですか、どうやって作ってるんですか。ボランティアの人が好意で作って
はるんですか。いや、これじゃあ業者に頼んでるんだと思うんです
けど、じゃなくてその、資金的に、
はい、でこれちゃんと販売してる。
あ、販売してるんだ。
バッグとかいろいろ缶バッジとかもある
んですけど、大井さんはグッズゼロ、
在庫抱えたがらないんで、
そうですね。そういうのになんか執着しなさそうですもんね。
でそこをFMC が代理店的にですよ、ね、動いて、缶バッジやら何やらを作ろうという今話になって、まあ特に前島君が、うんうん、そういうのノリノリなんで、
うん、
最近だってドリンクを売り始めたからね。
やばい、それちょっと怖いね。
凱旋で。
それちょっと怖い。
いやドリンクって言って缶ジュースだよ。
いや、まあそうな
んだ。缶ジュースを安く仕入れてきて、でそれを果実とかコーヒーとか甘酒とかを買ってきて、うん、湯煎にかけて、
あ、そういう本当になんか
温めて
みたいな、屋台みたいな感じ。
外だから寒いじゃない、みんな。
なんか別に大井さんのキャラクターがプリントされてるとかじゃなくて、うん、普通の市販のやつを、
そう、ただ売店のような感覚で、
なるほど、
その温かくしたドリンクを100円で売ってるんですって。
カイロとか売れないんですかね。
いや、売れるような気がするんだけど ね、 なんかそういう話も出ていたのよ。なんか、
うん、寒いからですね、本当
いいですよ ね、
うん、ね、まあまあそういういろんな、まあ、そういった意味で言うと、だから政治部じゃないですよ、うちは完全に、もう、バラエティーです、これは。完全にやってることは、もうこれからもバラエティーだと思いますね。
でも一応ね、国会議員なんでね、
まあまあまあ、
政治は絡んできますよね。
まあでも私が政治するわけじゃないですか、ね。
まあそうなんですけど、
あくまでそれをこう下支えしてる、縁の下の力持ち的なもので、で今後はね、八幡愛さんもこう、ね、ぜひね、
すごいですね、
これもしで愛さんまで国会に行けばですよ、
ね、すごいですよね、それは。本当すごいですよね。
何やそれ
は。いや、それはほんますごい、
これはもう、ちょっとともかく FMC に頼もうになってく
る、なりますよね、
維新とかが来るかもしれないですよ。
そうそう、かもしれないですね。
揚げまんになりますね。
何
揚げまんじゃなかった、なんだっけ、
揚げまん、揚げまんって普通女性のことを言うんですけど、
そうそう、だからそんな風な意味合いになります
ね。かといって揚げちんって言われると困るんですけどね。それもやめてほしいんですけど、まあまあ、いろんなことをやっていこうとは思ってますけどもね、ということでございまして、まあまあでも本当なんか今企画をバンバン出るよね、こういう時期って。なんか何やっても面白いみたいな、
一番楽しい時ですよね、
だからこう、まあ、実現できるかできないか別として、その考えてるのが楽しいっていうのが
いいですよね。なんか部活みたいな感じですね。
部活部だから、もうずっとそうなの、毎日が文化祭みたいな、
いいですね、もう学生の時の方がそういうなんかいろんなアイデアが出てきてましたね。
ああ。でもね、こう例えばこう、まあ、俺らはもう完全にもうお父っつぁんっていうのはじいさんの、年じゃないですか。でそれなのにみんなこう、まあ、松田さんとかもそうだけど、やっぱもう年関係ないのよ。
まあまあそうですね、
でそこにそのジェネレーションギャップなんてほぼなくて、そのなんかこういうとできないとかっていう、
いいですよね、前向きな大人っていいと思います。
ああ、そうでしょ。だからもうどうですか、松田
さん、どうでしょう、
どうでしょう、
松田さん独身だから。
あ、そうなんですか。
いかがですか、松田さん。なかなかの売れ残りが。
なるほど、ちょっと検討しときます。
ヴィンテージで、ええ、
ちょっと何年もののヴィンテージ、
ちょっとなんかおしっこが甘そうですけどね。
どんなイメージ。
いや、いつもこう甘いものばかりこう食べてます
ね。そうね、独身なんですね。
独身ですよ、罰ゼロですから。
それはそれ
新品ですよ、新品。お買い得ですよ。
もう20歳ぐらい若かったらな。
あ、そうですか。もし全国のリスナーの方で、 あの前島社中の、松田さんと、お見合いなどね、して
お見合い企画
みたいという方いらっしゃいましたらね、もうフットワーク軽いですからね。
あ、そうですね、優しい、懐は広そうですよね。
あ、もう間違いですよ、ね、もうあの運転も上手ですし、ね、うんうんうん、荷物運びも得意ですしね、うんうんうん、素晴らしいですから、うん、あのぜひあの FMC までご一報いただきたいと思いますよ、ね、
本人に了承してないのに何言ってんですか。
いや僕は
了承得てないのに何一人で暴走してるんですか。
いや全員で私は、
全員も何も了承得てからやりましょう。
昔から昔から僕はおせっかいなね、こう首を突っ込みたがるそんなあのものなんです。
おせっかいもどうすぎるか何とやらっていう。
いやいやいや、ということでね、またあのぜひあとまああとね他にもね、前島君も今あのいませんから。
あ、
でも最近前島君はあのファンが増えちゃって、
お
サインが欲しいとか、
そうなんですね、
女子が来るようになっちゃったから。
すごい、
小学生から来るからね。
へえ、小学生、
小学生の女の子。
どこで見たんですかね。
いや、なんかお父さんが多分ミッドナイトを聞いてて、そのまま一緒に聞いてるうちにファンになってしまった。
アイドルじゃない、
もうそういうようなあれですよ。私もいよいよ本当にアイドルメーカーとしてですね、
そうですね、
本当に
小中
ジャニーエノキダとして頑張っていきたいなと思いますけどもね、ということでございました。
どこを目指して
るんだ。何ですか。
いや、どこを目指してるんだろうと
思って。うちですか、あの、はい、芸能プロダクション
立ち上げできますよね、プロダクション。
もうどこで自分でオウンドメディアまで持ってるわけですから、これで一気にですね、あのファンを広げていってですね、グッズ販売とかですね、もうすごいですよ。もうあの大きなうちわにね、前島とか書いてあって、春菜とかで書いてあって、みんながこう買ってのこう、ゼップとか行くとみんな持ってるんです。女の子が
何の行列だろうと思ったら、前島社長の、
前島社長のライブがあるという。
そこであれですよね、ディスリラップを始めるわけですね。
そうそうそうそう、曲として、でそこでこうあのね、こうリムジンがスーッと入ってきて、
嫌なやつ、
そこでこう赤絨毯がバーッとこう、
嫌なやつだ、
そこにこうゾロゾロゾロっとお前島社中が現れると
。嫌やわそんなやつ、
でこう俺がこう「はい、ダメダメだよ、あの手を触れちゃダメだよ」とか言って言う、あの「お金払えば別だけどね」みたいなことを言って。
お金払ったらいいかい。
そう、当然です。そういうことになっていけたら楽しいだろうなというふうに思ってるんですけど、多分ならないと思いますけどね。ということで、
何の話、
よくわかりません。今日はもうあの B 枠までよた話になっていますんで、全然あの何か政治ネタ期待してる人、本当すいません、ね、今日全然ないですよ今日、ということで、ございまして、この後は、その延長に、なるかもしれない話をゆっくりとやっていきたいと思います。一旦 CM です。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんねん、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああ、バスね、どっち向きね。
空港ホテ。
ああ、空港ね。
で熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ飛行機ね。
はあ、羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
よ、横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる明るい店内で、中国料理世界大会金メダリストの料理人が腕を振るった最高の料理の数々を心ゆくまでご堪能ください。本館新館二つの三国志が皆様のお越しをお待ちしております。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあ、よかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。